島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今日はメディアパーク緑桑野店の草野誠さんにお話を伺います。草野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メディアパーク緑桑野店なんですけど、どういったお店なんでしょうか、教えていただけますか。
はい、本はもちろんレンタル、あとは CD や DVD、 ゲームの販売、あとは中古本、中古 CD などの販売、あとはエクセルシオルカフェも併設している、まあ、
メディアを
メディアパーク
ですね。一言で言うならば、いろんなメディアがそのお店で楽しめるお店っていうことになりますかね。
はい、
草野さんは担当はちなみに何ですか。
はい、CD や DVD、 ゲームの販売を主に行っております。
最近だとどんなのが人気だったりするんですか。
CD だと小田和正のオフコース時代の曲をセルフカバーしたベストが出たりとか、
はいはい、
あとは氷室京介のベストが出たりとか、
はい、割と年齢で言ったら上の感じの人たちが好きそうなタイトルですかね。
そうなんです。
うん、
ヒムロック初心者、小田和正初心者どうぞみたいな。
ゲームなんかだとどういったのが売れたりするんですか。
あの妖怪ウォッチご存知ですか。
はい、知ってます、はい、
あれと三国志がコラボした妖怪三国志。
そんなのあるんですか。
そうなんです。ジバニャンがあの三国志のキャラクターになったりとか。
へ、
昔あのポケモン信長の野望ってあって、あれのまあ妖怪ウォッチ版なのかなと。
じゃあ子供たちはそういうのを 3DS とかでやるんですか。
そうなんです。
私は全然知らないですけど。あ、そうなんですね。じゃあもう大人も子供も楽しめる一大メディアパークっていうことですかね。
そうなんです。
でですね、草野さんも、まあ、郡山、震災の時は郡山にいらっしゃったと思うんですけど、
はい、
震災の時の様子っていうのを何か印象的なものがあったら、仕事、まあ、自分のことに関しても構わないんで教えていただけますか。
はい、その日なんですけれども、
はい、
あのちょうど仕事中 で、
はい、
で、ちょうどあのレジにいたわけですけれども、
はい、
突然こう揺れが来て、
はい、
もう何があったかわからない状態ですね、一瞬で。で、棚から物が落ち、天井がこう、天井から物が落ち、天井が剥がれ落ち、はい、火災報知器が鳴ってスプリンクラーが、
スプリンクラー回ったんですね。
水かぶって慌てて外出たんですけども、
はい、
そこから吹雪が来たという。
あの日は確かに郡山市吹雪でしたね。そのお店の中にはお客さんは結構いらっしゃったんですか。
そうなんです。
何人ぐらいいたんですか。
何人とまでは覚えてないんですけれども、結構いらっしゃって、ただあの怪我人が出なかったというか、ちょっとあのスタッフ一人怪我してしまったっていうのがあったんですけど。
そうですか。
はい、
じゃあ、あまり大きな、ただお店の方はひどい被害が大きかったってことですか。
建物は、そうです、あの復活オープンまで3ヶ月かかりました。
あ、そうなんですね。その3ヶ月の間っていうのはどんな感じで過ごされてたんですか。
とまず片付けがあって、あとはあの他の営業しているお店に手伝いに行ったりとか、まあ、あの僕もあの白川店の方に1ヶ月ほどそっちのヘルプに入ってて、
はい、白川店は営業は早かったんですか、震災の後は。そうです
、翌々日には。
あ、じゃあ早かったんですね。あれけど逆に白川店のお手伝いにも行ってたっていうことですね。
そうなんです。
お客さんその時っていうのはどんな様子だったんですか。結構来られたんですか。
割とまばらでした。
あ、やっぱり人は少ないような状況だったんですかね。
その時あの放射能の絡みで、はい、あの避難してたりとか、もう地元を離れてた。あのスタッフの中にもあの他のところに避難していて、っていうのもありましたので。
あ、もう福島を離れてしまったっていう人の方が多かったっていう感じですかね。
そうです、その時は。
じゃあ白川の様子なんかも当時で思い出せることなんてありますか。
その時なんですけれども、あのちょうど放射能の問題で1週間ほど会社を閉鎖するということであって、はい、で何もすることなくて、あの白川市でボランティアを募集してて、あ、自分の地元白川なんですけど、
はいはいはい、
でそこのボランティアに行ったんですね、
はい、
で、まあ、他の他県からいろいろ来てくださってる方が、まあ、荷物運搬とかやってて、うん、僕地元なので、うん、とこの場所で、例えばあの道路陥没があったらピンクのマーカーとか、塀が崩れてたら緑のマーカーとか塗ってたんですよ、あの住所見て、結構知ってるところがもうほとんど色を塗ってたりとか、 あとはあの白川小見江城があるんですけど、
はい、
石垣がもうほぼ崩
壊。そうでしたね。
今回の熊本地震の熊本城、ほどではないですけども、ほ
ん
と至る所が崩れていて、なんか色塗るだけでちょっとかなり悲しさを感じました。
やっぱり全然普段見ている状況とは当然ね、震災の後ですからガラリと変わってしまったってことですから。
そうです、
ショックも大きかったですよね。
一瞬にして非日常な状況になったというのが。
なるほど。で、まあ5年震災から経ちますけれども、改めて何かこう変化みたいなものって感じられますか。
やはりあの人にちょっと優しく接しようっていう。
それ自分の中で。
あ、そうです
ね。
今回もあの熊本で地震があって、はい、やっぱどうしてもあの何もできないけれども何かしたいっていう、その気持ちが結構大きいんです。
やっぱり震災の後からちょっと自分の中で変わったっていうことありますよね。そのいわゆる普通に過ごしている生活っていうのがどれだけありがたいことなんだっていうことを、まあ、改めてっていうかその時初めて気づかされたっていうのは、おそらく東日本大震災を経験した人だったら感じますよね。
そうですね。あの元々あった日常がいきなり非日常になって、それがしばらく続いて、まだあのその仮設に過ごされて、地元に帰りたくても帰れない、まだ非日常が続いている方々もたくさんいらっしゃると思うので。
だから熊本とかの映像を見るとやっぱり人事ではないですよね。
全く人事とは思えないと思います。
この番組なんですけど、コミュニティ放送局を6局結んでいるんですけれども、何か県内の皆さんにメッセージなんかあったらお聞かせいただけますか。
震災もあって、まあ、あのまだ日常に戻れない方もたくさんいらっしゃるかと思います。ただあの日常の光景を思い浮かべながら、まあ、楽しいことを考えながらというのもちょっと酷な話かもしれないんですけれども、明るく前を向いて生きていれば必ずいいことはあると思いますので、希望は捨てずに日々過ごしていければと思います。僕もそうしていきたいと思います。
本日のゲストはメディアパーク緑桑野店の草野誠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。 プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。